僕たちボンコロジェネレーション、
おはようございます。パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。当時の記憶を掘り起こしながら会話をしていますので、内容についてはご容赦ください。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんばんは、ケリーです。
こんにちは、シーズンでございます。
はい、よろしくお願いします。ボンコロ2月号です。
バレンタインだよね。
そうですね、バレンタインデーキス。
ダメだよバレンタイン、なんかコロナになるからちゃんとそんなのもらっちゃダメ。
今年はどうなんだろうね、そのプレゼントのやり取りっていう。
フェイスシールドしながら作る。
感染するからそういうことしちゃダメ。
ダメなんだろうね、うん、やっぱりバレンタインといえどもこう密な接触は避けるべきという濃厚な接触は避けるべきという風潮になってるんでしょうかね。まあ、これ撮ってるのは年内なんですけどね。
そうですね、
2021年内ですね。
そう
です。まあチョコレートディスコもやばいし、バレンタインキッチュもやばいし、
なんかいろんな
令和じゃない、
うん、いろんな曲に合わせたいんやろうなっていう感じがひしひしと伝わってきます。
バレンタインのチョコってもらったことある、
うん、それ去年も同じ
ようなことお母さんしかもらったこと、
まあ、バレンタインのチョコは人それぞれね、あの、プライバシーとかいろいろ関係ありますので。
なんかデパートのね、うん、あのバレンタイン物産展やってるじゃん。
あ、物産展、うん、バレンタインコーナーね、うん、
あのデパートの催し物会場で、うん、はいはい、うん、あれの行ってみたいよね。
あ、でもなんか食べてみたいなっていうチョコレートは確かにある。
でも9割女性でしょ。そうで、
なんか男が買ってもいいものかな。
いや、いいよ。去年ね、うん、とあるデパート行ったら、うんうん、そのバレンタイン会場のレジが行列で下の階まで並んでた、
うん、男の人も並んでた、
並んでた
これ、ね、あの妹が買いに行く言うて、うん、朝早うに出てきましたよ。あれ、やっぱ並ぶんですね。
並ぶよね、
うん、だから早く行った方が早く買って帰ってこれるからじゃ
ないですか。なんか整理券がもうなくなるとか言うて、
チョコレートの味の、なんか外国のチョコレートと日本のチョコレートって味違うよね。
甘い、甘い、
甘たですね。でもあれ好き
やった。いや、日本のチョコレート区別、なんかアルファベットチョコとかチロルチョコとか、
う
ん、
あ、いや、明治が作ってるやつと、そうとかグリコが作ってるやつ、
ゴディバのチョコとか区別作る。これは
どうだろうね。
同じ形で出されたら分かんないですね、ミルクチョコ。うん、
そこまでいまいち高級チョコの、まあ、すごさが分からない。
まあ、今の話聞いてるとみんなチョコをもらい慣れしてないんだろうなっていうのがなんとなく分かります。
昭和の話、
はい、それで今日の編集長は、
はい、僕です、
はい、
今日はですね、はい、風の谷のナウシカの話をしようじゃないかと。風の谷のナウシカ、まず有名なのはアニメ映画ですけど、
はい、
見ました、
まあまあ、年に1回はやってそうな勢いだろうね、う
ん、フルで見たことないんですよ。毎回見ようと思ったら終わりの方やったり中盤やったり。
ちなみに君の、例えばナウシカの、うん、その海坊主くんのナウシカの一番のこう、うん、覚えてるシーンって どこのシーン。
オウムがバーッて出て
くるの。あ、最後だね。最後の15分20分ぐらい、
なんかね、ストーリーをあまりね知らないんですよ、ね、
マジで、
あとあのナウシカがあの飛行、こう一人乗りの飛行機みたいな、
メーベ
ー、ね、断片的にしか覚えてなくて、見たい見たいと思ってるんですけど、
最終的に要はあの、まあ、映画の話だけど、うん、あれがどういう決着をつけるのか、まあ、話の流れとかその話の最後のオチというか、
そこは、ね、終わりはよ
く分かんない。
マジで
マジで、
だって見たいって思って録画しようと思っても、もう終わってたりとか。
そんな日本人がいるんですね、
レンタルでも目つぶってでも借りれるぐらい並んでますよ。
風の谷の話とね、
ないの、
ないです。まあ、見たいなと思ってるんですけど。
君はドラクエといい何 何かこう欠落してるね。そうですね。
だからカリオストロの城もこの間やっとフルで見入れたぐらいなんで。
え、ちょっと待って、カリオストロの城、
うん、
あ、
同じ宮崎駿
監督です
ね。三十何年来てきて、フル最初から最後まで見たのはこの間。
そういう人いるんだね、や
っぱ。どういう家庭環境だろう、
ね。カリオストロの城で思い出したんだけど、俺国家試験の前日に金曜ロードショーでカリオストロの城をやっとって、
うん、
あの国家試験の前日に、まあ、ホテルに泊まるんだけど、うん、そのホテルでずっとそのカリオストロの城を見て、
ああ
で前の日 その予習とかあの試験勉強がぐちゃぐちゃになってしまったっていう。だからカリオストロの城のあれを見るたびに、もう薬剤師の国家試験を未だに思い出す。
ああ、
そのトラウマを抱えております。
さあ、
はい、
僕は風の谷のナウシカは初めて見たのは、うんうん、劇場なんですよ。
すごい、
おリアルタイムで、
リアルタイムで、でゴジラと同時上映だったのね。
ゴジラと、
あ、え、4時間ぐらい拘束される。
いや昔ってそういう
間だったから、2本立て3本立て
とかずっと映画館に折れるんで
したね。折れ入れるし、そうそう、うん、だからゴジラ直しかな、ゴジラしか多分やってたんでしょうけど、うんうんうん、ゴジラを見に行きたかったのね、
あ、最初はね、
うん、でゴジラがね、僕が見たゴジラは、うん、まあ、三宅島の火山に落ちて、ああよかったよかったって人間側はなるって話だったんだけど、うん、でその後直しかが始まったんだけど、うん、よく分かんなくって、うん、途中で帰ったという思い出があるんですが、うん、改めてテレビでね、うん、金曜ロードショーでしかや
らない、ね、金曜ロードショーの鉄板ですよね、うん、これね、うん、
で見て、おーだし、でやっぱりコミックの方ですよ、
あ、
ナウシカは
原作中
で、ね、原作で、あの海坊主くんね、
はい、
あのアニメ映画の風の谷のナウシカは、うん、全体の6分の1ぐらい、
そう、6分の1、
コミックがね
20% もないよね、
コミックがね全7巻あるんだけど、
うん、
そのうちの1巻 1.5 巻分だけなん
です。え、最初な、本当最初だけなんですね。
最初だけな
の。え、あの2時間の映画が、
はい、
あら、
なので今からちょっとネタバレありで、
はい、
あのお話をしていきますが、うん、あの、だから風の名をしか知ってるって言ってもコミック読んでない人は、うん、たわけですよ。
あら、
出た。あのね、僕昔からそう思ってる。そう、原作を全部読んでるみたいな。よく言うんだよね、その知ってる映画のナウシカは原作の、まあ、5分の1ぐらいしかないんだよ、実は6つの間に重厚なストーリーが語られてるんだよ、
そうだよ、
そうっていう人の、あの人は非常に多い、うん、
へ
ー、ケリーさんはその人だよね
でもね、あの最初、
うんうん、
友達ん家に、
うん、
この今日ね、ちょっと風の谷のナウシカのコミック、
うん、今日持って
きて、持ってきてるんですけど、
うん、
まあ、僕がちょっと、あ、風の谷のナウシカってコミックになってるんだって、ちょっと認識がしたのは友達ん家の家にあったから、
うん、
で当時4巻までしかなかったんですよ。まだ半分ぐらいなのね、
そうそうそ
う、ストーリー的には
。映画が出た時ですか？
いや、もうそれがだいぶ経ってるんですけど、
うん、
で、あ、でこれね、アニメージュっていうアニメ雑誌で連載されていたのね、
はい
はい、徳間書店から出ている、
うん
うん、で海本さん、どこまで世界観は知ってるんですか？
あの一番最初になんか魔の7日間みたいな、
うん
うん、があって、
まあ、戦争だよね、
うん、で樹海じゃなくて不海でしたっけ、
うん
うんっていう、本当にあれぐらいしか、あとオウムが出てきてみたいな。
これ未来の話なんですね、うん、で一応なんちゅうの、その序章、序章っていうか前書きみたいなのが、
うんうん、
これコミックどの巻にも載っているんですけども、うん、ユーラシア大陸の西の外れに発生した 産業文明はヨーロッパのことですね、うんうん、ね、数百年のうちに全世界に広まり巨大産業社会を形成するに至った、うん、大地の富を奪い取り大気を汚し生命体をも意のままに作り変える巨大産業文明は千年後に絶頂期に達しやがて急速な衰退を迎えることになった、うん、火の7日間と呼ばれる戦争によって都市群は有毒物質をまき散らして崩壊し複雑高度化した技術体系が失われ地表のほとんどは不毛の地と化したのである。その後産業文明は再建されることなく長い黄昏の時代と人類は、生きることになったとい う未来の大体1000年2000年1500年後くらいの地球の世界だろうという話で、この巨神兵っていうよくわかんないのが、うん、あの地球文明をなんでぶっ壊したのかよくわかんないですけど、うん、
ラピュタにも出てきますからね、巨神兵はね、
うん、
あのなんだっけこれ
ガラガラガラガラガラこれ巨神兵じゃないよ。
でも一応デザインがそれなんでしょ。
嘘、え、あのカリオストロの城出てくるでしょ。
カリオストロの城にも出てくる、
うん、え、あのルパンのパート2ですよね。
その最終回、あのキツネリスも
テト出てくる
ね、ラピュタで出てくる。世界
そこのリンクはどうなのかわからないけど、まあ、まあ、ともかくですね、終末戦争があったわけですよ、
うん、
北斗の拳は荒廃したあの荒れた枯れた世界なんですが、風の谷の直しかはちょっと違うのかな、うん、まあ、
後輩はしてないんです
か。後輩もしてるんですが、うん、
文明は確かに残ってないんだよ
ね。ほとんど残ってなくて、うん、謎の生命体の腐海と、
うん、
虫、
うん、
虫って言ってもあの、
まあ、あの
虫が
3つあるんですよね、
うん、虫ですね、うん、がこうなんか
はびこって
る、はびこってるのか、
うん、
であそこに僕たち人間行くと毒の空気を吸ってしまったら死んじゃうんですよ、うんうんうんうん、だから人間はマスクをしないと
生きてい
けないんだけど、虫とかはそこで生きてるっていう新たな、なんていうの、こう食物連鎖じゃないけど、
生命のサイクル、
生態系が生まれちゃってる世界なんですね。でもそこは人間は生きられないので、汚されてない綺麗な空気のあるエリアでしか人間は住めない
、
うん、
常に風が吹いているから、風の谷ではそういう不快に侵されることがないですよっていうのがナウシカの住んでるところ
。で、それ胞子だね。単に種子じゃなくて胞子。
胞子。
まあキノコとかさ、う
ん、
あれみたいな菌でこうやるんだけど、うん、でもこの
まずね、
うん、
ナウシカの住んでる風の谷っていうのは、
うん、
その近くにトルメキアっていう大きな国があるんですよ。
うんう
ん、まあそこに列するちっちゃな国なんです。で、映画では語られないんですけど、漫画の方なんだけど、もう一つ大国があって、それがドルクっていう国なんですよ。
ドルク、
うん、
虫を使うんだよね、
まあ、うん、でそこと戦争をして、うん、まあ、覇権争いをね、うん、まあ、するわけですね、うん、まあ、冷戦構造ですね、
うん、
アメリカ対ソ連みたいな感じで、で戦争が始まるから、あの小さな国の風の谷の人も、うん、戦争に兵隊を出してくださいと、
うん、
招集がかかるわけですね。で、まあいろいろあってですね、村長の娘のナウシカが、まあ、行きましょうっていうのが最初の話なの、
うん、
まあ、これは映画でもなってる話ですね、うんうん、で行くんですけど、ナウシカはちょっと変わった子で、この虫ね、
うん、
3つの、 あの 森みたいな感じの虫ね、と が大好きなの。不快も大好きなの。
人間いけへんの。
人間にとってはとても脅威である。あれたちも、あの、あれも一緒のこの国、星の生き物だからって言って受け入れようとする、ちょっと変わり者なんですね。だからこう旅先でいろんなことに気づいて、こうなんでこんな世界になっちゃったのかってこう見つけ出すんですね。
そうですね。
であとそのトルメキアっていう大国の王女様がクシャナ、
クシャナ、
クシャナですね。
でも映画に出てくる、
まあ、出てきます、うんうん、ダブルヒロインですよね。
そう、うん、途中からこいつが食っちゃうところもあるもんね、
うん、
主役の座を
っていうぐらい、うん、あの映画版、アニメ映画版ではまあ賢くて悪いお姉さんみたいな役どころだけど、
悪いけど、
うん、敵側の女ボスみたいな感じだけど、うん、漫画の方ではどんどんどんどんとあのすごい人徳のあるあの人で、まあ、トルメキア、キアのね王様がヴィオフィンウニテンテンだからヴィオなんですけども、でイフになるの。
この子はなんだっけ、
本当
本妻の子じゃないんだよね確か。
こっちの方が、うん、クシャナの方が、あのそのトルメキアの王党の血筋としては血が濃いんだよね。
あ、そうかそうか、う
ん、だけどビオーの方、ビオーなんでごめんなさいちょっと忘れちゃったけど、うん、まあ横から入ってきたのが、まあ、政権取っちゃってる感じで、 うざいから、うんうん、あのお母さんは毒飲まして記事外にさせちゃったのよ。
あら、
うん、でまあでのけ者扱いされて、うん、こう普通はこんな王族の人が こんな戦争の、
まあ、最前線にはいかないよね
ってとこなんかにも生かされたりするんです、
うんう
ん
うん、
だけどすごいあの血統的にもね、サラブレッドだし、で、その武人としても、ちゃんとした人なので、
うん、
人望はものすごい高い人なんです。
だって、位がある人やのにこう、前線に行くってめっちゃかっこいいじゃないですか。
うん、交渉するっていうね。
うん、で、まあ、それでちょっとそこと一緒にナウシカも一緒に行くんだけど、
うん、
どんどん戦争がひどくなってくる、
うん、
でそうやって地球星が荒れるとですね、虫がやってくるんです。
そう、争っとると虫が、
虫がやってきて、うん、さらにむちゃくちゃ人間をあの殺すんですね、うんうん、でドルクとトルメキアとドルクが戦争してるでしょ、
うん、
でドルクっていう国はなぜかあの生物兵器が使えるんですよ、
うん、
でその虫とか虫ねを人工で培養して、
あれ培養してるんだっけ、操るんじゃない、
操ることもできるのこともあるし、培養までできる謎の技術を持ってる、
うん、
そう
で
虫をけしかけるんだよね。
そう、でそこであの粘菌中なんかネバデマの生き物を、
うんうん、
あの作っちゃったのね。でそれはあのギリギリコントロール人間ができてたんだけど、うんうん、結局できないわけよ。でそれでそのかわいそうなネバネバの粘菌を助けましょうっていうのでね、虫がね湧きまくるんですね。わらわらわらわらわらっつって、ね、でそこでみんなねそのね粘菌食べて死んじゃうんです虫は。
あ、
うん、でそれが肥やしになって、うん、新しい森が腐海っていう森ができるんです、
うん、
というようなこと。
それが腐海なんですか。
うん、でそもそも腐海というのは、うん、こう地球がこうなんだっけ、
核戦争なのかな、
戦争だし公害とかもあって、ね、まあ、汚れちゃってるわけじゃない、
うん、
そういうのを浄化する
システム
なんだ、うん、あ、ろ過装置みたいな、
そうそうそう、
で誰がそれを作ったんだっていうのが、
うん、
結構な、この直し方謎になってるよね、うんうんうん、最初。
でだからもう産業が崩壊して1000年経ってるわけでしょ、うん、でこの汚れた地球を浄化して、だからこう分解するのに毒も撒いてるんだけど、うんうん、してて、その役割を終わった腐海は結晶、なんていうの、枯れて結晶化して綺麗な砂に戻っていくんですよ、
うんうん、
映画でも多分あったと思う。
あった、
腐海の下にこんなに綺麗なところがあったなんて、うん、
その
水が綺麗だ
し、マスクしなくても呼吸ができるんです
よ。呼吸ができ て、
その辺見た気がします、
うんうん、
あるでしょ、なんか長靴いっぱい食べたところで、長靴いっぱい食べてないけど、うん、あの木の実を食べたところだよ、うん、で要はあの腐海っていうのはその自然環境を汚した、まあ未来人かな、なんだよね確か。未来人だったかが考えたシステムで、
うん、違う、
違う、
違います、うん、まあまあね、そのだから1000年前に一番最初の腐海が出たでしょ、
うん、
でそこはもう浄化されて綺麗な自然に帰ってるんですよ。で腐海っていういろんな植物があるんだけど、これは綺麗なと、あの今物語の世界ではとても大きな、
うん、
こう巨大な植物なんだけど、うん、これね綺麗な 空気がと水が綺麗なとこはね大きく成長しないんだって、うん、雑草レベルになっちゃうんだって。で1000年前に腐海が一番最初に起こったとこはもう浄化されて、うん、綺麗な地球に戻って、
あ、それがその湖みたいなとこ、
腐海の尽きるところって言ってて、多分それを守るのが虫なんじゃない。
そう
なん
ね、
うん、
あ、綺麗な部分
を、そうだから空気、この浄化装置のを壊したりしないように、うん、邪魔されないように守るのが虫という生き物なのかなと思います。で、うん、でこれらは何なのかというとですね、その文明が崩壊するときにね、まあ、それでその前ぐらいにもうこの今の文明社会はもうダメだから、作り直さないと、きれいにしないといけないからという、そのためのプログラムを用意して文明は崩壊していってるんですね、
うん、
でそのこうやってやるとっていうプログラムがね、あの少しずつ少しずつ、あの半年に1回だけ1行だけそのプログラムが表示されるんですって、うん、でそれを読み解いてちゃんとしていくと、千年前の人が考えた通りに本当になったら元通りの地球環境、自然環境に戻れるはずなの、
うん、
っていうものが用意されてて、この腐海とかもそういうものの一つなんだと僕は解釈してるんだけど、で それがあるのがドルクの首都、ドルクの国の首都で、その1000年前のそのプログラムを研究する機関を支援するのがドルク皇帝なんです、うん、ドルクの王様なんですね。だからそれを逆に間違った使い方をすると生物兵器になる、
ね、うん、矢から使えるんですね、
うん、なのでその変なのを使ったりとかっていうのがあるとか、最後はちょっとキモい話だったりするんです、うん、で風の谷のナウシカで巨神兵をクシャナが撃てっつってオウムをバーってやっちゃうとかあるじゃないですか。その話自体はここではないんだけど、オウムじゃなくて巨神兵もちゃんと最後出てきて、
う
ん、あれもその前の文明の異物なんて、うん、残り物があって、うん、とかって難しいんだけど、一通りこう伏線は全部回収してる話だよね、
うん、僕子供の頃本当に4巻ぐらいしか売ってなかった。
そうでしょ、そうでしょ、
途中から6巻のセットが出て、うん、最後に7巻が出たんじゃないかな。
最後に出たのが1995年の4月15日が発行付けになっているから、
そこぐらいに本原本があるって言って、
25年前よ。
そうね、
1巻はちなみに何
で1巻はですね、これね結構アニメ作成のためにね結構ね遅れるんですよね。
書いてない、
うんうん、書いてないパターンだねこ
れ、うん、でも80何年ですよね。で10年ぐらいは
語って、ね、うん、一巻に連載されたのは昭和57年の連載なんです、うん、1982年だから。
だってさ、この5巻の時点でね、うん、アニメージュ87年2月号から6月号、90年4月から7月号掲載って書いてあるから、一冊出すのに3年かかってるん
だよ。だブッダはね、あの映画作るのでぶ休んでる、救済すごいしてて、最後はまくし立てるように連載してたから、あ、うん、この最後のはなんか印象に残ってるんです。
そうか、全部宮崎駿さんが書いてるんですね。
そうね、
あ、うん、それやったらね、だってずっと映画作ってたわけじゃないですか、うん、あ、それは止まるわな。
だ僕はそのね、ナウシカが不快の尽きるところね、うん、1000年前の一番最初の不快ができたところが国旗浄化されて綺麗になったところに見に行くエピソードがあるんですけれども、うん、あそこはちょっと感動しましたね。
なんか今までこう忌み嫌ってた不快が実は、
うん
うんうん、実は人間に対しては、あの、でもその時に住んでるこの子たちは何なのっていう、
あ、そうですね、
その話もあるよね。
で結論としては1000年前の人が用意したプログラム通りしていけば地球は元に戻るから、うん、私たちのこのプログラムの指示を聞きなさいっていう、うん、まあ今風で言うとマザーコンピューターみたいなのが言うわけですよ、うん、いやそんなの結構だってナウシカは断っちゃうんです。
そう、
で実際ですね、1000年以上この不快といるこう今のとこのナウシカの世界の地球人たちにとってはもう進化しちゃってんだよね。不快のちょっと毒が全くない世界は生きられない。
あ、
ちょっと毒気のある空気ぐらい。
そうそうそうそう、そんな感じだったよね、うん、
だから僕らは生きられないの、うん、ナウシカの世界では、うん、でも、うん、ナウシカの世界の人はもうそういう風に順応しちゃってるから、うんうん、全く綺麗なのもダメなんだって。でもそう言われたらそうだよね。3億年前の地球に行ったら全然大気違うわけじゃん、微妙に違ったら
違う病原菌とかいそうだね、うんうん、
順応して聞いてるから、
うん、だから、うん、あんたらが言ってる通りには私たち生きなくても結構って、私たちは私たちなりに生きていくって言って、
うんうん、決別するシーンがあるんだよ、
うんうん、でマザーコンピューターはぶっ壊れてっていうのが最後なんですけどね、うんうん、
まあ確かに、
まあね、このオウムとか、ね、強烈ですよね、うん、この巨大なダンゴムシ、
うん、
初めて見
たこのデザインもすごいね、音が高くなる、シリカの時は青くなる。
だからそれはねコミックよりアニメの方がリアルですけど、うん、ぜひ続編作ってほしいなって、
まあ、全部ね、だから映像化していただくっていうのはね、う
ん、放送は全くゼロじゃないんでしょ。
へ
え、だってこの続安野さんがもしかしたら
やるか、新ナウシカみたいな
続編みたいなのとか、
だってエヴァの、9の前やったかな、冒頭で、あのこれの魔の7日間でしたっけ、
うん、あ、そう、前の話エピソード0みたいな、
そうそう、あの実写が特撮で撮ったやつが流れましたね、
うん、あれちょっと怖かった、
うんうん、
なのでその宮崎駿の世界観のあのメカとかのさ、うん、デザイン、
うん、
子供の頃から結構好きなんですよ、うん、独特で、あれもいいし、やっぱ冒険ストーリーも個人的には好きなので、
うんうんうん、
直しか時々見直すもんね今でもね、安いよねこのコミック
380円だよね、今はいくらなのかしら、
今この値段なのかしらね、
うん、まあ、ただケリーさんが持ってるのは全部定価380円、
まあでもこれ280って古船で買ったんだね確かにそうなんだけど、
最終巻だけ500って書いてありました、
ね、まあまあ、
うん、ちょっと若干多いからね、でもやっぱりね6、7巻ぐらいはもうなんか止まらない面白い、気になって、
こういうスタイルで売ってる漫画ってナウシカとアキラぐらい、
アキラ版が大きいんですよね、うん、この B5 サイズのね、
ドラえもんの大長編もこんなぐらいのサイズだったけどね、
あ、そういう版はちょっと出てましたけど、うん、なのでね、アニメだけではなくですね、うん、ぜひコミックでも 読んでもらいたい、
はい、ケリーさんが原作中ということで、
はい、
はい、
まあ、そんだけの、こんだけで裏面をわざとコミック持ってくる重かった、
ね、また借りようっていう、
またでもちょっとね、あの漫画喫茶でもよく置いてる定番の漫画、
は
い、
あるんですか、
ぜひ読んでください
、
はい、はい、はい、
はい、
はい、ということで、
はい、
本日はチョコ、
チョコ戦じゃなくて、
はい、じゃあ、ニトルのコーナーですね、
はい、このコーナーですはですね、このキャラとこのキャラは同じ声だよと教えて競い合うコーナーです。
今日ナウシカの声優さんでやってくれるのかな。
はい、わかりました。
はい、
どっちから。
じゃあ、ミボズくんからお願いします。
あ、僕からか。どっち行こうな。まず主人公のナウシカと、
ユパ様
とカリオストロの城のクラリス。
それはね、聞いたことあるんだよね。
あ、そっか。じゃあ、じゃあ別のまたせよかったな、しゃあない。
はい、はい、じゃあケリーさんいきます。
はい、
風の谷のナウシカのクシャナ。
はいはいはい。
と、
お姫様の方ね、うんうん。
ガンダム、機動戦士ゼータガンダム、
うん、
&ダブルゼータのハマーンカーン。
ああ。似てるね。
榊原よしこさん、ようこさん。
君たちよく知ってるね。
ああ、島本澄さん、あっちにしときゃよかった。
ね、ハマー似てるね、確かに。
でしょ？
すごい。でもキャラ似てるな。
そうだね。
そうなんだよね。
クラリスもキャラ似てますからね。
うん、
2回戦
ダブルゼ、いや、ないです。俺ね、知ってんだよ、クラリスと。
ああ、もう食パンマンにしときゃよかった、もう。
知ってんだよ、聞いたことあるんだよ、多分。
食パンマンって島本澄さん、ね、
はい、澄さんです。
そう、
食パンマン、そうなの、まあ、それ言ってたら優勝だった。
うわー、だから悩んだんすよ、うん、クラリスと食パンマン、
キテレツのママで出そうと思ってたんだよ。
あ、島本澄さんですか。
あ、何キテレツの
ママ、キテレツ大百科のママ。
あ、顔は思い出すけど声はあんまり思い出せない
の。 A1、
あー似てるね、うん、なんで君たちそういうの出せない。
いや、選択肢を見せただけっすよ。
まあ、そんな感じで今日はナウシカの話ということでね。
はい、
はい、ということで
今日はもう家帰りましょうか。
はい、
はい、
さよなら、
さよなら。